皆さんご機嫌いかがですか？2008年12月5日金曜日、週刊自閉症ニュース第71号、スタートです。改めましてこんばんは。先ほどニコ動に初めてアクセスしたポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の地でございます。ポッドキャストでも何度もご紹介している来春上映予定の映画僕は海が見たくなりましたですが、インターネット上のニコニコ動画の中に今日12月5日から僕海チャンネルが立ち上がりました。このことに関しては番組の後半でもう少しお話ししますね。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて今週のニュースに参りましょう。西日本新聞11月29日のニュースです。長崎県佐世保市の九州文化学園高校3年の江上真理さん18歳が、第58回九州高校弁論大会で自閉症の子どもたちと交流した体験をもとに熱弁を振るい、最優秀賞を受賞しました。児童福祉関係の仕事に就きたいという江上さんは、自分の思いを伝えることに自信がついたと喜んでいます。宮崎県都城市で11月14日に開かれた大会には、九州沖縄各県の代表29人が参加。江上さんは、優しさに触れてと題してボランティア部に入って始まった自閉症の子どもたちとの交流体験を披露しました。最初は言葉を発しない子どもに戸惑い、どう声をかけていいのか分からず自信を失いました。しかし交流を重ねていく中で、クリスマスパーティーの日、ある男の子が一緒に作ったケーキを両手を差し伸べて進める姿に、私は言葉で話そうとしていたが、相手は心で話そうとしていたことに気づいたそうです。この弁論で、言葉はなくても動作で相手の心を感じることができるようになった感動を素直に表現し、見事最優秀賞に輝きました。もともとは人前で話すことが苦手だったという江上さんは、子どもたちとの交流を通じて自分の思いをどうしたら相手に伝えられるかを学ぶことができたと受賞を喜び、将来の夢である福祉現場でも相手とのコミュニケーションを大切にしていくと話されています。朝日新聞12月3日のニュースです。ボランティアをしたい、でもなんとなく連絡が取りにくいし、知らないところは不安だ。山口県立大学ではそんな学生に情報を発信しています。プチボラは学生プチボランティアセンターの通称。センター長の山口県立大学社会福祉学部2年、吉村真奈美さん20歳は、ここならボランティアを始めやすいと考えて入部したといいます。現在週1回近くの小学校で発達障害などで支援が必要な子どもたちの話し相手になったり、勉強を教えたりする活動をしています。プチボラではキャンパスの掲示板やホームページで情報を提供するほか、企画作りにも力を入れています。11月には障害者施設と子育てサロンでボランティア活動をする体験ツアーを行いました。説明会では参加者から、施設はどんな雰囲気ですか、子供と遊ぶおもちゃを持っていくのですか、などの質問が次々と出ました。学生同士なので質問しやすく、誘われれば参加しやすいと好評でした。大学にはボランティア実習の講義もありますが、吉村さんは、単位のためでなく心から参加したいという人の第一歩を支援したいと話しています。学生プチボランティアセンターは、山口県立大学社会福祉学部の学生らが2004年7月に設立し、現在のスタッフは約30人。障害者、高齢者、 児童施設など約30の施設から常時募集の依頼を受け、情報を発信しています。山梨日日新聞12月4日のニュースです。山梨大学と早稲田大学は12月3日連携大学院協定に基づく包括協定に調印しました。山梨大学の医学と早稲田大学の理工学を融合した生命科学分野の国際的研究者の育成を目指すものです。両大学は共同教育プログラムを策定し、2010年度から互いに大学院生の受け入れを始めます。調印式には山梨大学の温井学長や早稲田大学の白井総長らが出席し、協定書に署名しました。山梨大の温井学長は、両大学の足りない部分を補完し合って、医療現場を知っている科学者、生命科学を心得ている医師を育て、地域に成果を還元したいと抱負を語りました。早稲田大学の白井総長は、国立大と私立大が本格的に連携する事例は少ない、国際的な視野を持った研究者を育てたいと話しました。両大学は発達障害などを研究する精神発達学、花粉症やアレルギーの原因や治療法を研究する感染免疫学、脳神経科学の3分野で先端研究に取り組み、2014年には共同大学院の設置も計画しています。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週のキーワードは障害者の権利宣言です。1975年12月、国際連合第30回の総会が満場一致で採択した障害者の権利宣言は、1948年の世界人権宣言、1976年発行の国際人権規約等を通じて、全世界におよそ4億5000万人と言われている障害者の権利保障のために、人類史上初めて宣せられた画期的なものと言われています。宣言は全13項目ありますが、今回はその中から私が特に気になった3項目をご紹介いたします。項目2、障害者はこの宣言において掲げられるすべての権利を享受する。これらの権利はいかなる例外もなく、かつ人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上もしくはその他の意見、国もしくは社会的な身分、貧富、出生または障害者自身もしくはその家族に置かれている状況に基づく区別または差別もなく、すべての障害者に認められる。項目3、障害者はその人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有している。障害者はその障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する。このことはまず第一に、可能な限り通常のかつ十分満たされた相当の生活を送ることができる権利を意味する。項目10、障害者は差別的、屈辱的または下劣な性質を持つあらゆる搾取、あらゆる規則、そしてあらゆる取り扱いから保護されるものとする。ただいま3項目を読ませていただきましたが、これだけでも障害者の権利宣言が障害者の権利保障として画期的なものであったことがわかります。以上、今週のキーワード、障害者の権利宣言でした。冒頭でお話ししたニコニコ動画の僕海チャンネルが今日立ち上がりました。このニコニコ動画はニコ動とも呼ばれる動画共有サイトで、1000万人弱の会員がいるようです。また無料で会員になり見ることができます。もちろん私も早速会員になり、先ほど訪ねてきたところです。出演者の皆さんの動画や 熊本で行われた自閉症協会の全国大会でも流れた動画も見ることができます。いよいよ上映も現実味を帯びてきましたね。とても楽しみにしています。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。
ありがとうござい
ます。ん、何
昔昔、
うん、昔昔って言ったの上手だね。